栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。こんにちは、鹿島田千穂です。毎週水曜日のこの時間は医療にまつわるさまざまな話題をお届けしていきます。今週は獨協医科大学病院第二外科准教授の石塚充先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、直腸脱というちょっとあまり馴染みのない病気についてお話を伺っていきたいと思います。先生、この直腸脱どんな病気なんでしょうか？
はい、直腸脱とはですね、直腸が肛門の外に出てしまう病気のことです。最初のうちは排便時に一時的に脱出するだけなんですけども、だんだん重症化してくると脱出したままとなり、出血や痛みを伴うようになります。直腸の表面だけほんの少し肛門の外に脱した状態は不完全直腸脱と呼ばれております。単に直腸脱という場合は、直腸の粘膜と筋肉の層を含む前層が脱した状態、この完全直腸脱を指します。完全直腸脱になりますと、肛門から同心円状に脱出する直腸を、認めることができますので、診断は容易であります。直腸脱を有する人というのは、その他にも高率で子宮脱や膀胱瘤などといった骨盤臓器脱を伴うこともあります。
そうなんですか。直腸脱なんて滅多なことでならないんじゃないかと思うのですが、子宮脱も起こると。
はい、
どんな方がなりやすいんでしょうか？
はい、直腸脱の原因としてはですね、滑脱ヘルニア説と重積説の2つが挙げられます。滑脱ヘルニア説とは、滑り出てくるというその名の通り、お腹の中の臓器が直腸のお腹側の壁を圧迫することで直腸が押し出されるということという説です。これに対して重積説とは、口側の直腸が肛門側の直腸の中に押し込まれて腸重積という状態になって、これが次第に肛門を越えて体外に脱出するという説であります。原因としてはやはり肛門括約筋が緩んでくることや、骨盤を支えている筋肉が緩んでくること、そして直腸や S 状結腸がもともと長いことに加えて、それらを支えている腸間膜がたるんでしまうことが原因であるとされます。このため直腸脱は突然発症することも少なくなく、多くは少しずつ症状が悪化していくことが多いのですが、中には急速に症状が進む方もいらっしゃって、そのような方の場合は痛みを伴う方も多く見られます。
そうなんですね。
直腸脱の疫学的調査によりますと、年間の発症数が人口10万人あたりで平均 2.5 人と言われています。宇都宮市の人口が約60万人であるとすると、毎年新たに15人の新規患者さんが誕生する計算になります。直腸脱の患者さんの多くは恥ずかしがってなかなか外来を受診されませんので、潜在的な患者さんの数は実際にはもっと多くいるのではないかと考えられます。
先生、先ほどその腸が出るというふうにおっしゃいましたけれども、どのぐらいの長さがお尻から出るんですよね？
お尻から出ます。
はい、
長い場合にはですね、だいたい15センチから20センチぐらい出ることがあります。あたかもお尻からですね、尻尾が生えてしまったかのような状態になりますので、もう患者さんの不快感たるや、もう想像を絶するものがあると思います。外来で患者さんのお話を聞くんですけども、だいたい患者さんはこう品を作ってですね、お話を聞いて、お尻が痛いんでまっすぐ座れませんと訴える方が多くいらっしゃいます。年齢の分布では3歳未満の小児と高齢者に多く、小児では男女の差はありませんけれども、中高年者では女性の罹患率は男性の6倍から9倍ほど多くなると言われています。小児の直腸脱は成長とともに改善するために基本的に経過観察となりますが、やはり筋肉が緩むことで発症すると考えられますので、計算婦や高齢の女性に多く見られる病気であると考えられます。
私にも可能性があるということですね。
十分にあると思います。
先生、どうしたらいいんでしょうか？何か予防のためにならないためにはどうしたらいいんですか？
予防は骨盤底筋肉をトレーニングする骨盤体操などがあるんですけども、実際の治療はやはり手術しかないというのが現状になります。
そうなんですか。大きな手術になるんですか？
直腸脱の手術ですけども、2種類 報告されています。まず経口門的手術といって肛門の方から操作する手術と、それから経腹的手術といって普通の手術のようにお腹を開けてですね、直腸を引っ張り出して止めるといった2つの種類に分かれます。
患者さんの負担はどうなんでしょうか、先生、そういった手術をしますと。
はい、経口門的手術からお話しますけども、経口門的手術は体の負担が軽い手術であり、高齢者によく行われます。下半身麻酔、脊髄麻酔ですね、あるいは局所麻酔でも行うことができますので、お腹を切る必要がなく、お腹の中から内臓を切ったり縫ったり必要もないために短時間で終わるという長所があります。もう一つの手術はですね、経腹的手術です。経腹的手術というのはお腹を切ってお腹の中から行う手術です。最近ではカメラを使った腹腔鏡手術が主流となっており、小さい傷で手術を行うことができるようになっております。経腹手術は残念ながら全身麻酔が必要です。全身麻酔は心臓や肺に負荷がかかるため、高齢者に行うには一定のリスクがあります。またこの経腹手術は経口門的手術と比べて手術も長くなります。しかしながら腹腔鏡手術は開腹手術に比べ体に与える負担が少ないことから、今日においては高齢者においても積極的に行われるようになってきました。当科においても直腸脱に対しては積極的に腹腔鏡を用いた経腹的手術を行っております。当科の特徴としましては、メッシュというちょうど網戸の網みたいな素材を用いてですね、脱出している直腸をこのメッシュで固定してですね、そのまま引っ張って仙骨に吊り上げて固定するという手術を行っております。この手術のメリットとしてはですね、直腸脱だけでなく膀胱瘤や子宮脱といった骨盤臓器脱の手術も合わせて行うことができることから、高齢女性の患者さんに対してはとても良い適応であると考えております。これまでのところ再発率が低いこと、それから手術の後の回復が早いことから、今後直腸脱の手術の主流になっていくのではないかと思われます。
先ほど先生もおっしゃっていましたが、潜在的な患者さんは結構いらっしゃるんじゃないかということで、つまり悩まれている方もいらっしゃるんでしょうね。
そうです。この悩まれている方にお話しするんですけども、腹腔鏡の手術は通常手術を受けた翌々日に退院となります。生活の制限は特にありませんけども、まあ、退院してからですね、無理に腹筋などお腹に力がかかるような運動は避けていただいた方が良いと思います。それさえ注意していただければですね、普通の日常にすぐ戻れますので、
はい、
直腸脱を自覚されている患者さんがいらっしゃいましたらですね、独協医科大学の第二外科、そして独協医科大学に排泄機能センターもありますので、お気軽にお越しいただいて診察を受けていただきたいと思います。
人生100年時代なんて言われて、まあ、皆さんそういう病気と付き合いながら生きていかなきゃいけない時代なんでしょうけれども、やっぱり楽しくね、生活の質を落とさずにこう楽しくみんな生きていきたいですよね。
そうですね、我々大腸肛門学会の専門医の資格を持ったスタッフが対応させていただきますので、ぜひ恥ずかしがらずにお越しいただければなと思います。
はい、今週は独協医科大学病院第二外科准教授石塚充先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。